こんにちは。若手と戦略してダブル 2OFM エピソード246です。今回は意外と忙しい福原と
最近のテク関係の変化速度にあわあわしている古山でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグダブル 2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いします。おい、
お願いします。
お願いします。まあ私がサボってるのもあってご無沙汰です。
3ヶ月ぶりということで
前回収録したのは夏でしたっていうい
やちょっと冒頭分も言い慣れない感じが出てしまいました
やっぱ3ヶ月に1回だとそうですね、本当1ヶ月に1回は福原くんとは収録したいですね。
したいですね、
うん、忙しいですか。
うん、まあちょっと仕事がうんぬんとかではないんですけど、意外と土日まるまる空いてる日ないなって最近思っています。
なるほど。
うん、なんか数年前までは土日といえばもう昼まで寝て夜まで遊んでみたいな感じだったんですけど、最近そうでもないですねっていう。
ああ、お出かけ的なイベントが発生するみたいな。
そうですね、まあ土曜日はジムとか行ってるので、それお出かけじゃお出かけなんですけど、うん、まあ、自分の実家帰ったり奥さんの実家行ったり、まあ、脱毛行ったり病院行ったりまあなんか年取ったなって感じるイベントが多いです
あ、なるほど。まあ、きっと後から振り返るとちょっとなんか人生のステージがここで変わったんだなみたいな、思い返すなんか敷地を超えたのかもしれないですね。
そうかもしれません、うん、
はい
はい。まあそんなこんなで真面目な話を、
はい、お願いします。
今回はそんなに技術トピックじゃないんですけど、エンジニア目線から見た行動経済学というタイトルで、
はい、前もちょっと聞きましたよね。
そうですね、はい。行動経済学は、うん、2024年の冬に私紹介していたようで、うん、まあ、それ以来結構いろんな本とかも読んだりするんですけど、
はい、
まあ、新しい紹介というよりは、まあ、以前紹介した理論たちをちょっとエンジニアの目線で再評価してみようかというところですね、うん、
これは興味ある、とても興味あります。
前回は、まあ、購買行動とか投資とか、まあ、金融に関する目線で行動経済学を見たんですけど、まあ、エンジニアとして活動する上でどういう影響があるか客観視してみようという回です。
ああ、このきっとこのポッドキャスト聞いてる人たちはまあエンジニアが多いはずなんで、我々にぶっ刺さる内容であると。
そうだといいな
そうですね、はい
はい。じゃあ早速見ていきますと、
はい、
まあ、いくつか効果をショーノートには書いてるんですけど、一つずつチラチラと見ていければと思います。
はい、
まず代表的なところでプロスペクト理論ですね。ちょっと難しい単語ですけど、損失回避性ということで、同じ価値だとしても利益を得るときよりも損失を受けるときの方が辛く感じてしまうという理論ですね。
まあそうかもなーっていう感じですね。
うん、まあ言葉だけ言うと利益損失なんで経済的に感じますけど、うん、まあ、僕はちょっとウェブサービスのエンジニアなんで、その目線で見るとユーザー獲得は、まあ、利益損失と捉えてもいいかなと思ったりします、うん、まあ、完全に同じプランだとしても2ユーザー獲得するより1ユーザーが離脱したことを重く捉えてしまうような時はあるかなという感じですね。
なるほどな。
まあ、蓋は、なんだ、穴を塞ぐっていうのは重要なんで。
はい。
ある意味では正しい反応かもしれませんが、価値だけで見たら一緒のはずだけど、無意識のうちに、こう、自分の行動とか、チームの方向にバイアスがかかってる可能性はありますね。
そうですね。そうですね。2ユーザー獲得より1ユーザー損失か。
うん。本来的には、まあ、経済的な価値を考えるなら、1ユーザー獲得と1ユーザー離脱は、同じ意味、ですね。なんなら、何も変わってないみたいな。
はい。
むしろ、1ユーザー、増える数をバンバン増やす。で、3対1、4対1とかにしていくべきかなと、素人ながらに感じるんですけど、
はい。
その、辞めてしまった1人を重く捉えて、新規ユーザーを迎え入れる策を打てなくなってしまうみたいな。
うん。
ことはあるかもしれません。
うん、そうですね。やばいな。私がきっとあんまユーザー数を意識して、このポッドキャストとか運営してないから。かもしんないけど。うん。これものすごい。
あとは、あ、はい。
数のオーダーが上がっても、同じように感じる感じですかね。例えば。
一応理屈上はそうですね。
例えば、そうだな。2万ユーザー増えました。一方で1万ユーザー減りました。ああ、でもそれはちょっとなんか、やっぱ、刺さるな。
うん。
1万も減ってんのかいって思っちゃいますね。2万ユーザー増えたって。
まあ、そうですよね。
うん、確かに。ああ、なるほど。あ、今ピンときました。
あとはちょっと、エンジニア寄りで見ると、CI、倍の速度で終わるようになった喜びと、
うん、
倍かかるようになった。つらみ。
俺は絶対倍かかる方が辛い。実際あるし、そういうこと。
ありますね。
うん、そし、うん、確かにそれは。
まあ、うん、それを、その倍かかるようになってしまったなら、それは直した方がいいような気もしますが、
はい。
なんですかね。本来的には、こう半分になるのと同じだけの価値かもしれないけど、より重く捉えちゃうかもしれない。
うん。いや、半分、
そう。あるいは逆に、
うんうん、
その、人間として重く捉えてしまうということをチームのリーダーが理解していれば、チームメンバーのメンタルに効く施策を打てるかもしれない。
なるほど。リーダーは理解、しないかもしれないということ。
いや、CI の時間を短くするということがチームメンバーのメンタルにもたらす効果を正しく評価できるかも。
うん。この場合どうなるんだろう。時間が、まあ5分で終わってたものが10分かかるようになりました。
うん。
ダメだな、ちょっと、それ。ああ。
まあ、だいぶ、ね、現場で見るとなんか落ちてるだろうって感じですけど。
そうですね。それは、早急になんとかしないとっていう。ちょっとあれだな、オーダーが大きすぎた。じゃあ、1分で、いや、優秀だな、1分で終わってたものが2分になりました。うん。まあ、2分くらいならいいんじゃねえという気持ちもありつつ、うん、難しいですね。これ一方で半分になりましたがあるわけですよね。
うん、半分と倍という表現はあれでしたね。プラス30秒とマイナス30秒で見るべきです
。ああ、なるほど。そういう、そうですね。そうですね。ああ、それはわかりやすいですね。なんか、やっぱ、その二つ比べたら絶対プラス30秒の方がショックでかいな。
まあそうですね。
うん。
うん、
ちょっと今、リーダーとしてその問題をどう扱って、こう、指示すればいいのか、指示するとメンタルに良くなるのか、ちょっと、寄り添うのかな？寄り添う。だから、その問題を、あ、遅くなったとして、その問題を重く捉えて、早く直すように優先順位を上げるみたいな。
まあ、行動経済学的に見るなら、その、感情に操作されてないように、客観視するのが重要かなって感じで。
なるほど。
その、プラス30秒が、人間としてはめちゃめちゃしんどく感じるんですけど、
うん、
本当に直す価値がある問題なのかどうか。
はい。
なるほど。っていうのと、逆に、 チームメンバーのメンタルに寄り添って、実際にはそんなに経済的な価値はないけど、しんどく感じるはずだから直してあげた方がいいって考えるか。うん、
なるほど。難しい。難しいっていうのは、その、まあ、この概念はわかりやすいけど、それを理解した上でどう行動にするかが難しい。
そうですね。ま、その行動経済学は、何ですかね。ちょっと他がどうだったかな。なんかちゃんとした心理学とか、経済学とか、
はい。
と違うのは、人間が合理的な行動を取るとは限らないっていう前提に立ってるところなので。
なるほど。
だからまあ、何をすれば正しいとかでは、まあないですね、行動経済学は。
うん。
人間ってこういうことするよねっていう学びの集合体なので、それを知って客観的に見た上で、まあそれぞれ判断を下す。
はい。
うん、どうすれば正解とかではないかもしれません。
うん。いや、難しいなぁ。なるほどね。
ああ、1個目で8分近く話してきました。
これは深い。はい。
サクサクいきました。
あ、そうですね。はい。
続いて代表的なところで、保有効果。
はい、
保有は所持しているというニュアンスで、まあ、全く同じ価値のものでも、自分が持っているっていう、その情報だけで高く見積もってしまうという話ですね。
はい。
まあ、これはエンジニア目線で言ったらあれですよ。一度書いたコードは捨てられませんみたいな。
いや、マジ捨てられない。
話ですよね。
マジで愛着。俺はそんなことはないと思いつつ、ある。
うん。まあ、いざその場にならないとなかなかわからないところではありますが、仮に、全く同じ、文字数、行数、スペースや、なんかコメントまで全部一緒だとしても、人が書いたコードは捨てれるかもしれないが、自分で書いたものは、どうかなって。
そうですね。しかも書いてから時間が短ければ短いほど感じる気がする。まあ、鮮度が高いというか。
そうですね。
古いコードはもはや他人なんで、あんまないかな。そうですね。あと、他人が書いたコードだから、減らすことには、なんかこう、達成感すら感じるかも。
そうですね。もしかしたら、もう使ってないと分かってて、使ってないでしょって消せちゃうか、いつか使うかもしれないって言い訳するかもしれ
ん。うん。でも自分が書いたコードはダメですね。確かに。
うん。だからまあ、なんか消せないなって思った時に、それが、正しい判断をしてるかどうか。自分が書いたからじゃないよねって、一度客観視するのは、いいかも。
そう、なるほど。そうですね。はい、これはすごい刺さります。
はい。
あ、刺さりますけど、最近は自分でほぼコード書いてないんで。
確かにそうですね。
なんなら、なんかめちゃくちゃ書き換え上がるんで。いい、そこまでやんなくていいかな、みたいな。
いい意味で手離れしてるかもしれませんね。
そうですね。そうですね。レビュアーとして見てるかも。今は。はい。
うん。続いて、これも有名ですね。現状維持バイアスと。
はい。
いうことで。まあ、無意識のうちに変化を嫌ってしまうという話ですけど、まあ、これはエンジニア目線で見るとどうか、ちょっと拡大解釈かもしれませんが、今動いているものを絶対的な正解として扱ってしまうことは、あるかもなと思いました。
ああ。
まあ、これが行動経済学によるものか、もう動いてんだからいいでしょうが、絶対的な正解かはちょっとわかりませんが。
現状維持バイアスか。あ、まず、動いてるものが正しいのはありますよ。ただそれは経験則というか。
うん。
なんか、
そんな感じはします。
この行動なんでこのおかしい、絶対おかしいとか思いつつ、でもそれが、価値を生み出しているのが事実だとしたら、それはもう正しい。
そうですね。
いや、でも、そういう話じゃないですね。
行動経済学的に言うなら、その直した方がいいが、直せないっていうその理由が、うんうん、その無意識のうちに選択してるか、ちゃんとメリットデメリットを鑑みて判断してるか。
ああ、確かに。
なんとなく変えたらまずい気がするみたいなのは現状維持バイアスかもしれない。
ですね。なるほど。 それはそうだな。
ちゃんとここをいじるにはこういうリスクがあって、それを飲んだ上でもやった方がいいかどうか、みたいな判断をしてれば、現状維持バイアスにはやられてないかもしれません。
うん、だいぶ無意識に判断してることがある気がしました。
うん。まあこれも、その、キャリアが長くなってきて無意識で判断できるくらいメリデメを見てるかもしれませんけど。
いや、言語化できない時点でダメですよね。
まあこれも、その、絶対直した方がいいみたいなことではなくて、ちゃんと判断に、なんていうんですかね。無意識じゃなくて、ちゃんと理屈を持って判断できてるか、客観視するのが重要。うん、
そうですね。難しいな。
いや、ちょっと長くなってたんであれですけど、まあちょっと少し飛ばしまして。飛ばして飛ばして。
はい、いや、いいよ、
まあ自分でも無理やり、無理やりだなと思ってい
た部分はある。あ、でもまあそうですか。まあそういうならば、はい、どうぞ。ちょっ
とハロー効果ですね。これ前回紹介しなかったんですけど、
はい。
ご存知ですか？
あ、これは、超知ってる。ただ別の言葉で知っているというか読んだ、
うん。
錯覚資産。
ああ、そうですね。同じです。
うん。
特定の一分野に優れている人を見ると、他の分野もすごいのではないかと勝手に勘違いしてしまう。
いやー、そうじゃないと思いつつ、絶対自分もそういうところありますね。はい。
ハローってのはあれですね。五行が指してるみたいなニュアンスでハローという、ことらしいですね。
はい。なるほど。
で、これちょっと僕も心当たりがすごいあるんですけど、インフラが強い人、めっちゃ強いエンジニアだと思いがち。
そうなの。
自分ではちょっとこの傾向ある自覚があります。
あ、なるほど。それは、あんまり、福原くんがインフラやらないからかな。
まあ、そうかもしれません。自分が知らない分野を知っている人、すごく見える。
あ、見える。超見える。うん。見えますね。うちは IoT の会社なんで、まあ、ファームウェア書く人もいるんですけど、私にはちょっとできないんで、
うん、
5個を指してる。
ちょっと、あれですね。うち CTO が、まあ、強強な人ではあるんですけど、その、インフラがめちゃめちゃ強くて、
ほう。
で、コードもそれなりに書けます。で、ただ、プロダクトの今のコードがどうなってるかとかは、そんなに見てないですよね。それは現場の方がたくさん見てるんで、うん。だけど、その、インフラ強強の CTO が不具合調査とかで、こうなってんじゃないのって言われたら、わ、そうかもって。自分の方がコード知ってるのに、そうかもって。
わかるなぁ。
そんなわけと思いつつ、そうかもって、ちょっとそこ調べちゃったりとか、うん、まあ、あるなぁって。
いや、それはありますし、そういう上の立場の人たちは、こういう、これは積極的に使ってると思いますよ。
ああ。
むしろ。
自分の影響範囲を広める。
うん。
うん。
そうです。悪い言い方をすると、言うことは聞いてもらわなくちゃいけないんで。
確かに。
その時にすごいこれ有効だと、おっさんは思います。
うん。
ああ、でも、そっか。その、指示を受ける側としては、それはハロー効果ではないかと。
まあそうですね。
そうですね。うん。
まあちょっとありがちなのは、その、技術職としてさ、つよつよだとして、マネジメントできるんですかとか、経営会議出てますけど、価値で出してるんですかとか、ね。平社員からすると、経営会議に出ているイコール、何か経営に知見があるみたいに感じちゃうかもしれませんけど、実はそうでもないこともあるよねって。
まあそうですよね。でも、確かに出てる人たちは私からそう見えるかも。いやー、難しいな、本当ね、行動経済学恐るべし、この人間の不合理さ。
うん。 CTO、それはテックのトップなんだから、テックだが強いだけで、他がどうかは限らないですよね。
うん。いや、ほんとそうですよ。そうですけど、点点点っていう。
うん。はい。ちょっと、最後。
あ、ちょっと引っ張っていいですか？ごめんなさいね。
はい、引っ張りましょう。
あの、なんですかね。これは技術の話だけですけど、そこに、なんというか、結構外見とか、身だしなみとか、うんうん、そういうところも割とすごい、あるなっていうか、自分が思う以上にそういうところをちゃんとしておくことは、なんか自分の説得力を高める。
あると思います。
みたいな、うん。なので、まあ、私は別におしゃれじゃないですけど、清潔感とか、そういうことはすごい気をつけようとは思ってますね。
うん、
波動効果を狙ってる。
これは、まあ、そっちの方向もあると思うんですけど、外見で言うと、逆のパターンですね。
ああ。
保温効果というのが、
ほう。
あって、
はい。
一つがネガティブだと、他の全ての評価を下げてしまう。
逆、本当に逆。
身だしなみ一つダメだと、他もダメなんじゃないって、まあ、思われがち。
そういう、明らかな弱点は作っとかないっていうことですかね。弱点というか欠点というか。
そうですね。うん、
いやー、ためになるな。気をつけよう。
うん。逆に自分が人を見る上でも、身だしなみダメだからって人格がダメなわけでは、必ずしもそうとは限らない。
まあ、そう、それはそう。そうなんですけど、一つの物差しになってますね。
まあ、そうですよね。まあ、面接とか、その瞬間しかないみたいなことだと、なかなかそれを切り捨てるのは難しいですけど。
そうですね。向こうもそれ分かってきてるんでしょくらいのつもりで見ちゃいますね。
うん。
分かってて、あえて手を抜いてるんだとしたら、まあ、本当拡大解釈、本当ハロー効果。何でしたっけハローじゃない。
保温効果か。
保温効果しちゃいますね。
どっち方向にもあるよっていう、
うん。そうですね。はい、ありがとうございます。
最後に、バンドワゴン効果。
はい。
まあ、行列ができてると、興味がなくても並んでしまうという、話なんですけど。まあ、これはエンジニア目線で言うと、みんなが使ってるからとか。なんか話題になってるからとか。
はい。
ありますね。
いや、あのですね、これ、ちょっと笑っちゃったのが、これ、前回聞いたときに、いや、並ばないよ、私、みたいな話をして、カラ君も同意した思いがあるんですよ。
いや、そうですね。
でも、その技術の話にされると、本当そう。
まあ、これは、その勉強をすることを、ちょっと並んでるっていうと、語弊があるかもしれませんね。仕事の種かもしれないんで。
いやうん。
取りに行くっていう意味ではいいけど、いざ本番導入をこう気軽にやっちゃうとかだと、バンドワゴン効果かもしれない。
ああ、ちゃんともっと調べろよと。
そうですね。みんなが興味出してるってことは何かあるのかもしれないって調べるのはまあいい気はする。
そうですね。
だからみんなが使ってるからうちも導入しましょう。ちょっと。
はい。いやー、今でも使ってますけど、すごくそのバンドワゴン、効果で導入したのが私にとってはクバネティスですね。
ああ、確かに当時はそうだったかもしれませんね。
本当、まあ今でも飯の種になってるんで完全に否定はできないんですけど、これは手間がかかりすぎる技術ではあった。
うん、
いやー、バンドワン効果ですね。うん、気をつけない
といけない。自分的にはフロントエンドがめっちゃ革新的になった時代。
はい。
あの頃の、あらゆるエコシステムというか。
どんどんできてく、できて消えていくやつ。
コーヒースクリプトとか。
ああ、懐かしい。懐かしい。
一瞬出てきてみんなで触って、使わなくなったやつら。
なんならほんとプロダクションに出してたりしますからね、それで組んだやつ。
うん。いや、最後までメンテするとか、使わなくなったら消すみたいな覚悟と一緒に導入してれば、まあいいんですけど、みんなが使ってるからっていう理由だけではちょっと良くないですね。
あ、そうですね。いやー難しいな。 難しいな。でもそうですね、こういう効果があると、技術選定に対してもこういう効果があるということは意識するべきと。
うん、人間の無意識のうちの判断、
はい、
なのでそれは経済に限った話ではないと。
うん、
あらゆることに対して行動経済学のフィルターを通すことで若干マシな選択が取れるかもしれません。
そうですね。いや、難しいな。その結果、でも、面白みがなくなるというか
。そうですね。
難しいな。うん。意識するのが大事。
まあまあ、うん、最終的にどうするかまでは、別に大事、なんだ、行動経済学では話してないんで、
はい、
そうなっちゃうことあるよねっていう集合値なんで、うん、それを自覚した上で、あえて選ぶのは別にいいと思いますね。
あ、こういう、ありがとうございます。こう、おさらいできてよかったです。しかも新たな観点で、はい、うん。
行動経済学、みんなでやろう。
みんなでやりましょう。そうですね、これ、ほんと、なんつうか、こう、防御にも、盾にも武器にもなるというか、そうですね。ちゃんと知って、ちゃんと活かしたいですね。
はい。
はい。
めちゃめちゃ長くなりましたが。
あ、もうこれで終わっていいんじゃないかという気はしますが、せっかくだからこれ、ロボットの話だけで、まあ5分くらいでさらっといきますか。
はい。
はい。私からは一ネタで、人間っぽい動きをするロボットの話というのがありまして、ちょっと YouTube のリンクを後でショーノートに貼っておきますんで、ぜひ見てほしいです。
事前に見ました。
はい。どうでした？
まあ、でもなんか、全然、ロボット感はありますね。
ね、ですよね。そこまでかみたいな。
うん。
そこまでかとは思った。
まあ、人間っぽい。ぽいって言われると、そうって感じ。
うん。そう、あれを見て、まあ中に人間入ってるに違いないとは思うレベルではないかな、とは思いましたね。
同感ですね。
うん。まあ、まあ、それはそれとして、何ですかね。ちょっとこの、何ですかね。そういう人間っぽいロボットを開発した背景がちょっと面白くて、あと、なんですか、技術って進歩していくんで、絶対これ最終的には人間と変わらんものが近い未来出てくるよな、というところで、ちょっと考察的な話をしたいなと思います。はい。
はい。
まずですね、これ、これなんて読むんだろう、中国の EV メーカーの、多分 G 発音しないから X ペンなのかなっていうメーカーが発表したヒューマノイド型ロボットのアイロンっていうロボットの話題でした。はい。IRON ですね。で、なんで人間っぽいと見た目、動作をするロボットにしたかというと、まあロボットで言えば普通、すぐ思いつくのは工場ですよね。単純作業をする、まあ工場労働者の代替みたいな。
うん。
うん。ところがですね、これはまだコストが結構かかるんで、中国の工場の労働者のコストの方がまだ安いそうです。だから
悲しい現実。
いや、中国は恐るべし。はい。ね、何にするにしても人件費が一番高いはずなのに、まだ人件費の方が安いという、すごい。
うん。
はい。で、次はですね、やっぱペットですよね。まあ人間じゃなくてもいいんですけど、
うんうんうん。
まあ、そういう愛らしい、こう、癒しというか、そういうなんか、家の中で、まあいろんなことをしてくれる。こう、まあ、なんすか、もう誤解を恐れずに言うと、こう、可愛らしい、こう、お手伝いさんみたいな。
まあ。まあ SF の世界にある家のロボットですね。
そうですね。ただそれも現時点では、家具とかペットを傷つける可能性があるなどの安全性の問題があって、まだ実用化には不向きですという結論らしいです。はい。
まあ、言わんとすることはわかりますけど、傷つけなくなる日なんて来るのかって。
ある、いや、難しいな。だから、うん。将来の可能性っていうのはだいぶ無限なんで、ないとは言えないけど、確かにだいぶ難しいですね。
なんか、可能性があるって言われると、そりゃあるでしょとは思うんですけどね。
うん。
絶対に続けませんって言われた方が心配だけど。
まあでもですよ。まあ、ちょっと将来的には分からんけど、ファミレスとかで見るともっと、あれをもうちょっとなんか、汎用的にしたとして、やっぱちょっとああいうのが家の中走り回ってて何か、こう、ペット引いたりとか、ないかなみたいな。
まあ、ありますね。
転んで何かを踏みつぶすというか壊すというか、ありそうだなと思いますね。まあ、あくまで現時点では不向きであると。で、最後なんですけど、現時点で可能性があるのが、オフィスの受付とか、あと展示会の売り子とか、美術館の案内とか。だから、ある程度、なんつうんですかね、オフィシャルな場というんですかね。そういう場であれば、まあ実用化の可能性はあるが、その際に重要なのが、見た目の人間らしさらしいです。
なるほど。
まあ、なるほど、なるほどなっていう私思いました。だから、こういう人間っぽい形で人間っぽい動きにするんだと。
ペッパーくんじゃダメだったってことですね。
そうですね。なんか目新しさはありましたけど、それじゃあまだ足りないよと。いうことらしいです。まあ、この人はまず目的として人間っぽい、違うな。まあ人間っぽいか。ロボットを作りたかったんでしょうね。で、ロボットを作るという目的を達成するために一番向いている、なんだろう、こう、ケースは何かって考えた場合、こういうケースだったという。まあ、そうなんでしょう。まあまあ、はい。というわけで作ったらしいんですけど、じゃあ、次で、最終的には多分、10年以内かな。10年以内には多分、私の感覚からすると、多分高い確率で、ほぼ人間と変わらない、見た目、動作をするロボットは出るんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。
10年。
2035年。
全く、想像がつかないですが、まあでも、動きだけならそうかもって感じはしますね。発話とかがどうかなっていうのをちょっと感じるところ。
そういうこと？まあそうですね。人間らしくするんだから、そういうところも含めてですよね。表情とか。
今回作られたこの顔のない人間の体であればあるかもとは思いました。
ああ。確かに表情一番大事なところがない。そうですね。ああ、まあ、そっか。じゃあ、まあ、まあ、そうですね。じゃあ、もうちょい遠く置きましょうか。20年。いや、ほんと20年先だってどうなってるかわかんないけどな。
全然わからん。
わからんですね。まあまあ、でもそういう時代は、遅かれ早かれはやってくると。いや、もうちょっとあまり考えてないんですけど。どうなるんでしょうねみたいな。
どうなんですよね。20年前って、携帯電話を肩にかけてた時代じゃないですか。
ちょっと待って、それ言い過ぎだから。20年前って私、今、50ちょいだから、30ですよ。30の時は、すでに、ガラケーはあったんじゃないかな。
なるほど。
私が社会人になったタイミング30年前で、多分ガラケーが出始めなんですよ。シャベがついたガラケーが出た。だから、
はい、
まあまあいや、
まだそんなにですね、20年じゃ。
そうですね、20年前。iPhone はなかった。でも iPhone も出て10年ちょい経ってんじゃないですか？
じゃ iPhone 今10何本ですもんね。1年に1個増えていくなら。
そうですね。20年って割とそんな変わってない？いや。iPhone が出たっていうのがまずエポックメイキングだし、その上で AI も出たし、やっぱ20年あると、すごい技術的なジャンプというかが、1回2回は発生する。
そうですね。
そっか。でも私にとってはこれ、福音かもしれないですね。私はもう50なんで、じゃあ20年後にそういう人間とほぼ変わらない動作をしてくれるものがあったとして、 介護、自分の介護をお任せできるのかなと。
なるほど。
ちょっと、子供には本当世話になりたくないという気持ちがあるんで。
うん、また、確かにと思う。まあそうっすね。
まあ、ちょっとね、深浦くんにはまだ遠い未来の話だから。
え、ずっと、なんか、介護でロボット、さすがに危なそうだなって思ってしまったんですけど、それ今の感覚だなと。
そうそう、現時点のクオリティだとそれはちょっとね、ですけど。うん。まあ、私、体と、その記憶とどっちが先にやられるのかちょっとわかんないですけど、なるべく健康ではいたいですけど、
うん、
どっちがやられたとしても、なんかサポートいい感じにしてくれる時代になってるといいな、と思います。
そうっすね。でもあれね、ロボットが介護というより、ダメになった足を機械に変える方が先か
もしれない。ああ、なるほどな。いや、ほんとそう。ほんとそう。記憶の方も、何か補う何かが出てるですかね。とにかく、あれなんだっけって思った時になるべくタイムラグなく、その情報があればいいんで。
うん。
それが自分の脳じゃなくてもいい。ああ。なるほど。なるほど。まあちょっとロボットからは離れましたけど、それはそれで福音ですね。
まあ、実際に使え、庶民が使えるかどうか微妙ですけどね。10年ちょっとでは。
まあ、そうですね。まあ大丈夫じゃないですか。10年、20年、まあ今からですか、もっと前から、ちゃんとこう、なんですか、その財産を、ちゃんとこう、運用している福原くんの家にはきっとこういうロボットがいますよ。
ああ、お金で、いけるのかな。法整備を気にしてましたね、個人的に。
ああ、なるほど。ああ、でも本当深田くんにやるってハッとしたけど、これは自分の外に、なんというかこう、問題の解決方法を求める感じですけど、本当自分自身を、なんかこう補うことで問題を解決するっていうのもあるなとは思いました、本当に。
うん、なんか前にも引用したことある気がするんですけど、程度の問題というか、
うん、
サイコパスの悪いやつが言ってた話。
何でしたっけ？
その、iPhone とか、もう、自分の考える能力を外に委託してるのとなんだ変わらないっていう。それを、腕を変えるのと iPhone に頼るのと何が違うんだっていう。
まあ、そうですね。
程度の問題ですよっていうことを悪い人が言ってました。
悪い人が言ってるけど、それは正しいの。そう、いや、もう程度の問題って本当に、何においても全てが程度の問題なんで。
確かに。詐欺師の発言か。
そうですね。はい。いや、面白かったです。はい。というわけで、まあ私はもう軽くこのくらいのネタなんで、ぜひ皆さんにもこの YouTube の動画見てほしいなと思います。はい。
うんうん、
っていう感じですかね。思った以上に時間が伸びてる。はい。
はい。
じゃあ今回この辺でありがとうございました。
ありがとうございました。